それでは黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。アーメン。それではご起立ください。賛美の172番を賛美し、主をお祈りさせていきたいと思います。ところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。
心を求めて食べよ、来て銀を払うことなく、穀物を求め与え物を払うことなく、不動主の父を得よ。
なぜ糧にならぬもののために銀を計って払い、
飢えを満たさぬもののために労をするのか。
私に聞き従えば良いものを食べることができる。
あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。
耳を傾けて私のもとに来るがよい。
聞き従って魂に命を得よう。
私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。
神に約束した真実の慈しみのゆえに
主を尋ね求めよ。見出しうる時に
呼び求めよ。近くにいますうちに
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。
主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちも神に立ち返るならば豊かに許してくださる。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さん信仰心告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊による出会い、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の知らぬ神の右に出したまえり、かしこより期待で、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
章詠179番です。
you お祈りします。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私たちの愛する神、主よ、私たちの救い主であられるイエス様、感謝します。今日も来て私たちが一つのところに集まり、賛美を捧げ、祈りを捧げ、御言葉を学ぶこの時を持つことができたことを感謝します。今週も私たち一人一人と共にいて助け導いてくださったことを感謝します。私たちその生活の中で口や行動、思いを通して様々な罪を犯してしまいました。知って犯した罪、知らずに犯した罪、その全て罪全てを悔い改めます。主が住んでおられる天からこの祈りを聞いて私たちの罪を許してください。また今日は聖餐の主日です。イエス様の御体、また父を私たちが口にして私たちの内から洗い清めてください。
アメン。
それをもってこの1ヶ月間、私たちが主の御姿、また御言葉を述べ伝えるものとして立ててくださることを信じ感謝します。
アメン。
また私たちに聖霊を与えてください。
アメン。
主の力強い証人として、義について、罪について、裁きについて、この世の過ちを認めさせる力を私たちに与えてください。
アメン。
人物ことを識別する力を私たちに与えてください。
アメン。
私たちこの成田エクレシアを準備してくださったことを感謝します。
アメン。
この成田エクレシア、今私たち建物を求めています。
アメン。
初代教会が建てられたように、私たちが聖霊を受けてそれを成し遂げることができるように感謝します。
アメン。
また横浜天聖教会を祝福してくださっていることを感謝します。御言葉、祈り、賛美が絶え間ない場所としてくださっていることを感謝します。
アメン。
また今日御言葉を語られるパスター、また河合先生、また働き人の上に聖霊を充満与えてください。主の御言葉、またその思いを全て語り尽くすこの時間となります。またそれを聞いて、聞く私たちの耳を清め、開いてください。その言葉を聞いて私たちが悟る心、また従順に従う心、またすぐに行う心を私たちに与えてください。また一人一人に与えられた御言葉があるのなら、しっかりと握りしめ、思い巡らし、その御言葉の答えを得られるまで手放すことのない私たちでありますように。また私たちを信頼し、子どもたちを預けてくださったことを感謝します。この恵み豊かな生活の中で信仰生活を送ることができることを感謝します。そして良き働き人として、この世においてはリーダーシップを取るものとして働いてくださることを信じ感謝します。また今世界コロナ禍の中にあって、私たちの経済、また生活スタイルが変わろうとしています。その中でも私たちを助け導いてくださることを感謝します。私たち一人一人の生き方に従って報いてくださる主に感謝します。今日もこの時間、始めから終わりまで共にいてくださることに感謝します。 あなたの祝福と平安、喜びを私たちがいただくことができますように。主イエスキリストの御名でお祈りいたしました。
アーメン。
これより聖餐式を執り行います。 キリストが聖定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の父を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた聖徒のみが預かることができます。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した聖徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、患難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。
アーメン。
聖典の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げてもし、それを裂き、こう言われました、これはあなた方のための私の体です、私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたまを知らる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それではパンを分散いたします。私は命のパンです。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して渇くことがありません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださった全てのものを私は一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。アーメン。それでは続きまして杯の分散に入ります。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちも それと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たに伝わりますように、お祈りをいたします。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたも父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。
アーメン。
今私たちは主が制定された人間に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが継ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは杯を見たいとします。傷のないし一切のオスでなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会が集まって夕暮れにそれを送り、その血を取り、羊を食べる家々の2本と紋中と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。これは主への繰り越しの生贄である。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウリ子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの血を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アメン。それではお祈りをいたします。聖なる主よ、主の裂かれた身体と流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御胸に従って生きることを今一度告白します。
アーメン。
この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。
アーメン。
私はその主イエス・キリストの名前によって祈ります。
アーメン。
それでは若者たちによる御言葉の宣言です。
バプテスマを授けておられたのではなく、エルサレムであったが、主はユダヤを去ってまだガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた一緒に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に座りられて井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。
Now Jesus ran to the party and heard that he was getting and baptizing for disciples and John. Although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go to Samaria.So he came to town in Samaria, called Sychar, near the part of ground Jacob had given to his son Joseph.
Jacob was very wealthy, and the time that he was from gaining.
Jacob's name was there. Jacob's name was there, and Jesus,
tired as he was from gaining.
Sat down by the bread. It was about noon. Amen.
かねり愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたて感謝いたします。時として主よ、私たちがあなたの皆を呼んでいる、いるもののあなたの居場所、居ます場所に行かれない時があります。それは主よ、私たちの霊の目がレクラであり、だからあなたの居ます場所がわからないからです。でも主よ、あなたは恵みたもう方、憐れみ深い方、私たちがあなたに会いたいとさえ願っているならば、主よ、行けない私たちのためにあなた自身が私たちのそばに来てくださることを感謝いたします。サマリアの女が本当に日頃つらい時にメシアが来れば、メシアが来れと思いつついました。本当にこの世において答えが出せない、もがいても何しても答えがなかった自分の人生について、彼女が最終的にたどり着いたのはメシアが来ればという願いでした。願ってはいるものの行くことができなかった彼女のところに、主よ、あなたはわざわざサマリアを通って行かれた。わざです。一人一人がこの信仰が持ってますように。そして本当に若者でありながらまだ小さな悩み、大きな悩みあると思います。その自分の手に負えないその諸々に対して、人の手に委ねられないその諸々に対して、メシアが来れば、メシアが来ればとその願いを主に発することができますように。
アーメン。
御言葉を宣言した若者をこのような信仰へとあなたが導いて成長させてくださることを切に願い、私たちの王であり主であられる訪れてくださるイエス・キリストの皆によって祈りました。
アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はマルコによる福音書の9章23節です。マルコによる福音書の9章23節、それでは マルコ9章23節を宣言いたします。するとイエスは言われた。できるものならというのか。信じる者にはどんなことでもできるのです。
アーメン、
アーメン。では一言お祈りいたします。信じる者です。我らは信じる者です。信じるならどんなことでもできるとイエス様あなたが断言してくださり、また主を叱ってくださったことを感謝いたします。我らは信じるもの、本当にできないできないということをばかり口ずさんでしまうこの唇をどうかあなたが憐れみ許し清めてくださいますように、そしてイエス様によって全てができると宣言できますように、今我らは御前に集っております。この手術、聖なる手術にあなたと出会うためにここに集いました。この一人一人にあなたが今日も豊かに御言葉を語ってくださいますように、取り次ぐしもべらの唇を清め、その預かる耳を清めてください。これからすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。ハレルヤ、本日も素晴らしい主イエス様の御名を本当に大賛美いたします。先週はペンテコスの礼拝でした。で、ここ最近ですね、本当にこのイエス様がしていた技、諸々の奇跡、印、その技、なんでイエス様はイエス様足りうのか、なんでメシアであり得るのか、それは印奇跡を、行ったからですね、証拠としての奇跡、神の御子として、また来たるべき救い主としてのその証拠は印、また奇跡です。それを行いましたけれども、イエス様がおっしゃったこと、それは、あなた方は、信じるならば私が行う技を行うのみならず、それ以上の技を行いますと、イエス様はおっしゃいました。その理由、それは冒頭でも宣言したんですけども、その理由は、イエス様によって父が栄光を受けになるためですね。そしてイエス様の名前によって何か求めるならば私はそれをしましょう、イエス様はおっしゃいました。ですから、印や奇跡、それは、私たちがするのではなくて、私たちがイエス様の名前によって求めたならばイエス様はそれをしましょうと言われたから、だからイエス様がするんです。私がそれをしましょうとイエス様がおっしゃったから、印奇跡は私たちがイエス様の名前によって呼び求めるならばイエス様がしてくださるんです。ですから私たちもこの、あのペンテコステの日以降、弟子たちが、本当にイエス様の技を行ったことを私たちもすることができるんです。弟子たちがなぜペンテコステの日にそれが与えられたか、それはペンテコステに至るまで、しっかりとありありと、私たちも助け主が来るならばそれができる、そのことを仰ぎ望みて信じて、でそれで、具体的に、残って、そして御言葉を思い巡らして、そして待ち望んでおりました。今私たちも起きるということを皆さん信じますか？
アーメン、
アーメン。本当に今必要です。今の日本、このコロナの情勢、本当に癒しの技が必要です。奇跡の技が必要です。この日本に本当に今この2020年というこの時代にそれをもたらすために、今私たちも弟子たちに習う必要があります。弟子たちはイエス様がした技を、実際に見て体験しました。ですから私たちもこの聖書を通して見て体験できます。聖書の言葉を見てイエス様の技を本当に私たちの中において聖霊によって追体験して、そして私たちもイエス様が成した技をできるんだ、ということを本当にありありと自分のものとするために、今日は、聖書を開いてイエス様がなされた奇跡を一つ一つ確認していくことをしていきたいと思います。今日のメッセージ概要ですね、非常にたくさんのこの、御言葉引用箇所が出てくるんですけども、それだけ、たくさんの奇跡をイエス様が行ったということであり、でもこれまだまだ、ほんの一部分なんですね。イエス様がした奇跡、それはその他にもたくさん、あります。特に今日はですね、癒しの奇跡だけをピックアップして、 まあ、ここに記したんですけども、ね、イエス様はその他にも、ね、本当に物理現象を覆すような奇跡を、ね、もう水の上を歩くとか、ね、たった、ね、5つのパン2匹の魚だけで5000以上養うとか、その他にも多くの奇跡を行ったんですけど、しかし福音書の中で一番その紙面が多く割かれているのが癒しの奇跡だったんですね。今日は特にその癒しの奇跡を、開いて見ていきたいと思います。このイエス様が行かれたところにおいて、本当に人々が多く集まってきたんですね。病を癒してください、悪霊好きですね、それを癒してください、また転換、ね、持ちの子供がいます、それを癒してください。その時点本当にイエス様が行くところ行くところ、その癒しを求めて多くの人々が集まってきたんです。なぜ当時の時代も癒しが必要だったからです。本当に今この2020年日本、いや世界、癒しが必要です。ですから教会が本当にこの、ね、癒しの技を具体的に行っていって、そして、ね、人々がイエス様の技を見て、イエス様のその癒しの技を体験して、そして多くの人々を信仰に入らせるべきなんです。でイエス様は、ね、さらにですね、あの当時ね、雷病が、ね、ありました。もう今、ね、まあ、いわゆるハンセン氏病、ね、これは日本にも、ね、まあ、韓国にもないですね、ほぼ撲滅したと言って、過言ではないんですけども、まあ、まだ若干残ってはいるんですけども、当時はですね、本当に深刻な病で、特にこの雷病は立法においては、ね、汚れている、ね、汚れたもの、とされた、その病でした。ですから、ね、この雷病から、ね、癒されるということは、すなわち清められるという、ね、ことを意味合い持っていました。ですからこの礼拝の人たち、イエス様に向かって、主よ、あなたのお心一つで私を清くしていただけます、ね、本当に私たちも罪の病、汚れた状態です。イエス様に清くしていただく必要があります、ね、お心一つで清くしていただけます、ね、そのようにイエス様はこの雷病、ハンセン氏病、それをも清めてくださいましたし、また皮膚の病、水腫を患っている人とかもイエス様は清めていただきました。皮膚の病も癒されるんです。また、手足が慣れた人が、おりました、あの手が本当に縮んでしまっている人、あるいは背骨が曲がってしまった人、そうした、その体が完全な状態から離れてしまって不完全な状態に陥っている人、手が縮んでいたり足が縮んでいたり背骨が曲がってしまったり、そうしたその体の不完全さもイエス様は完全な体にしてくださいましたね。そのことをイエス様はなさいましたし、今現代本当に手足が慣れてしまっている、そういう人たちもイエス様は、癒すことができました。私たちも助け主が来るならば、その癒しの技を皆さんが届けることができるんです。
アーメン。
また、イエス様はですね、十二弟子の、一人ペテロが、打ちかかってもう、剣で、手をカットしてしまったことがありましたね。そのカットも本当にこの、シモンペテロが浮き足だって本当はそれしてはいけないんですけども、そうして人にもう手を切るという、まあ、ことをしてしまったんですけど、しかしイエス様は、やめなさいって言って、そのカット、あ、手じゃないですね、耳ですね、耳を、カットしてしまった、その耳を、再び癒してつけてくださいました。弟子が、してしまった不始末、これをイエス様はこれを充填してくださいました。皆さんも本当に皆さんの子供とか、あるいは皆さん自身がしてしまった不始末、これを皆さんも助け主の聖霊が来るならば、それを充填することができるんです。イエス様はその他にも本当にその癒しの技においていろいろなバリエーションが飛んでいるんですね。イエス様はただ御言葉の制限によってその場所にいない人を癒すということもしました。あの百人隊長の時そうでしたね。百人隊長は、主よ、私はあなたを自分の家にお入れする資格はありませんけれども、あなたのお言葉一つで、しもべは癒されます、なぜなら、しもべは権威の下にあるものです、こういうふうにしなさいって言えば、しもべはそれをします、また、ここに行けって言えば行きます、そのようにですね、この 言葉で権威でもって権威がこの世界にあるから、ですからイエス様、あなたは権威のあるお方、病を追い出す権威、悪霊を追い出す権威、お言葉一つでそれがおできになるお方だから、だからイエス様お言葉をくださいって、そういうふうに言ったらですね、イエス様驚くんですね。このユダヤの中によるとこんな素晴らしい信仰を見たことがない。でそしてイエス様は実際に、ね、その通りにするんです。あなたのしもべは、ね、今癒されました。そうです、イエス様はお言葉一つで遠隔地にいる人を癒しました。皆さんにもそれができるんです。皆さんも言葉一つで、たとえこの場所にいない人であったとしても、ね、遠くの、ね、病の人、それを本当に祈り感によって、主をあの人を、ね、癒してください。もう2人3人が祈って集まって、そして祈るならば本当に癒されたということを、ね、皆さんも経験したことがあると思いますし、天性でも何度も、ね、経験しております。また、王室の役人の息子も、ね、そうでした。あの遠隔地から、ね、あなたの息子は今癒された、ね、でそれで、その王室の役人が、ね、2日かけて帰ってみると、ね、ちょうどイエス様が、ね、癒しを宣言したその時刻に、ね、息子は癒された。でそれでその王室の役人は、ね、家族もろとも信じたって、ね、書いてありますね。このように、ね、イエス様が、ね、権威のあるお方だということ、これを、ね、本当に人々が信じるためにこれらの癒しの奇跡を、ね、イエス様は起こされるんです。またイエス様はですね、第三者のその取りなしの祈りを、ね、取りなしの言葉を聞き入れてで癒されたことがありました。これはもっぱら第三者の信仰によるもので、ね、それで、癒された人の、ね、信仰ではなく、取りなしの言葉を、ね、100% 聞かれたことがありました。ヤイロ、そうでしたね、ヤイロの娘もう死んでいたんですけれども、生き返らせていただきました。またツロ変身の、女の娘も、彼女も、そのツロ変身の娘のその、取りなしの言葉によって癒されましたね。ですから、皆さんが取りなし祈るならば、その祈りにイエス様が応えて癒してくださるという、ね、このこともまたあります。主はですね、個人個人に対してその癒す相手に応じてそれぞれ、ね、異なった方法をなさるんですね。イエス様はベテスダの池で、ね、38年病で苦しんでいる人を癒しましたけれども、彼の場合、ね、本当にイエス様が自らの足を用いて、そしてその場所に行って、そして、ね、その38年病に伏せっている人によくなりたいかって声をかけます、ね。でその人は、よくなりたいとかそういう言葉ではなく、ね、主よ、本当に私は長い間もうここに伏せていますけど、誰もあの、ね、池に入れてくれる人がいないんです、ね、本当に誰もいないという、その本当に彼のその心の寂しさ、それをイエス様は本当に遠くから、ね、ご覧になって、そしてその人のところに行って、そしてその人に、ね、声をかけて、でそれで、ね、起きて床を取り上げて歩きなさい、ね、そういうふうに、言うんですね。イエス様は手を置いて癒すとか、ね、あるいは泥を作って、ね、その人を塗るとか、そういったことではなく、ね、ただお言葉一つで、ね、その38年もの、ね、頑固な病を癒されました。そのことをイエス様がしたからには、私たちも本当に聖霊が助け主が来るならばそれができるんです。この頑固な何年も何十年もずっと自分から離れなかったこの病、あるいはこの性質、この罪深さ、これらもイエス様になって助け主が来るならばそれができるんです。あの巡礼士ペテロもそうでしたね。生まれつき足が効かない人、美しの門、40歳にもなっている生まれつきの足の効かない人をですね、君や私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエスの御名によって、歩きなさい。そしたら、起きて床を畳んで、それで踊り上がって、彼はもう本当に飛び跳ねつつ、主を褒めたたえながら、その40年一度も入ったことのない宮の中に入って主を褒めたたえましたね。できるんです。皆さんも、イエス様を 皆によってイエス様を信じるならば、イエス様が言われた通り、私の名を信じる者は、病人に手を置けば病人が癒される、また新しい言葉を語る、蛇をもつかむ、毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば病人は癒される。この印奇跡、これ信じる者にはその印が与えられると言っておりました。本当に今まで教会、このイエス様から言われたこの印奇跡、これを特に今この時代のこの日本では本当にあまり目にすることはありませんけれども、聖書に書いてあること、これを信じるならば本当にその通りになるということ、これは私たちは知るべきです。イエス様はさらに、その他にも、いろんな人の、病に対して個別の対応されましたね。ワンパターンではないんです、それぞれの状況を見て、それぞれの人生のバックグラウンドを見て、その人の心の傷の具合、体の傷の具合を、それを見て、そしてイエス様がそれぞれに個別の対応をされましたね。ベテスダの池においてはそのような対応をしましたし、また、耳と耳が聞こえない、舌が回らない、口が聞けない、そういう人の場合ですと、この、舌に、自分舌に指を入れてエパタって言って、でそれで、舌のもつれを解いて、また耳の聞こえないのを開かれましたね。また生まれつき目が見えなかった人、盲目の人に対しては、その人を脇に呼び寄せて、唾を、持って泥を作って、そして、その泥を、その、人の目に、でそれで、シロアモの池に行って洗いなさい、そういうふうに指示しましたね。その場ですぐで癒すのではなく、その人本人自身の、やる分を、それを残されました。その人が信仰を持って、その目が見えないけれどもシロアムの池に、もう手探りでも人に聞いてでもそのようにして行って、そしてそこで、目を洗ったならばその時見えるようになりました。これ、イエス様はなんでこのような個別で違う対応をされたのか、イエス様がおっしゃいました。それはイエス様は、父なる神様が言われた通りを私は行っている、道が、言っていないことをそれは何一つ私はしません、ですから父なる神様がその一人一人に対する、その個別個別のなすべき対応、それを、父なる神様がご存知なんです。それをイエス様が、なさいました。で、さらに、目が見えない人、盲人バルテマイがおります、彼についても、本当にこのエリコの町の中においてずっと、物乞いを、しておりました。目が見えなかった。でそれで、ダビデの子イエス様、こんな私を憐れんでください、本当にそのように叫ぶ声にイエス様が聞かれて、でそれで、イエス様が、私のところに連れてきなさいって言って、それでイエス様はその人に言うんですね。何をしてほしいのか、私に何をしてほしいのか、その人本人に何をしてほしいのかを告白させました。人によってはそのようにして告白させる必要があります。人によっては実際に具体的にその目に塗った泥を実際に行って洗うということをその本人にさせる必要があります。ですから一方的ではないんですね。その本人自身の信仰を表す行動を行い、あるいは信仰を表す言葉、それをその告白、それを癒しにおいて、それを、なさせることが、必要です。
状況を見極める、この霊的に目がこの開かれなければならない。だからエベソを見ると心の目を開いてくださいって言って、皆さんがこの心の目が開かれてないと、その人を見たときにどのような状況でこの人を癒しに導くか、どういうこともわからないですね。心の目が開かれるとどういうのも見えるから、あ、この人は汚れているので、今汚れプラス問題、汚れプラス病、汚れプラス、失意、汚れプラス何々が見える人がいる。まだこういう人もいる。もうイエス様に会ってすでに主を許してくださいということを自分自らが願って願っていて、汚れはもうほとんど離れている、離れているんだけど、この癒しだけ がまだ癒されなければならない状態でこう残っている時もあるんです。千差万別なんです。この千差万別のところを私たちが聖書がわからないとこの人についてどのような言葉を、ね、宣言してカスタムメイドにその人に神のなさる奇跡、印、不思議、これを実体化できるかということがわからないですね。だから皆さんはこのねイエス様に会って私がやった技をあなた方もできる、私がやったことよりもっと大きなことができる、それは私が父に行くからだって言っていたんですよね。で父に行って助け主が来てくださって、そして皆さんが宣言した言葉、信仰によって宣言した言葉、それを実体化してくださる聖霊が働き、その場において癒しだ助けだとかいろんな技が起きるんですね。皆さんが宣言した言葉ですね。例えば今見ても汚れた霊は出ていけって言われて、その霊が出ていた後に癒されるじゃなくて、ね、すぐ癒しにかかる人、ね、だから、バルネマイは自らがもう助けて助けて助けて、ああこの方助けて助けて助けて、もう助けてくださいという信仰で満ち満ちていたので、もう彼の信仰だけでも全部 OK だったんです。もう一つね、美しき門の前に座っていたそのね、乞食というのは、見た時に、あ、この人は癒されるまでの信仰を持っている、持っているんだけど自分からがなく呼び覚ませる、いるないるな、はい起きて起きてって言って起きる子いるじゃない、じゃなくて自分から起きる子がいるじゃない。だから美しい門のところに座っていた人は、ね、信仰を持っているんだけど、ね、その起きてという、ね、ことに対して不可能、自分は起きられない人なんで、それに対して不可能を、ね、持っている。でも神を信じる信仰は十分に持っている。だから神を信じる信仰を持っている人に起きてね、という言葉を言ってあげることによって、あ、起きれるというね、この命を吹き込む、このことをしてその人を起こす。だから、ね、千差万別なんです。でも必ず皆さんが覚えなければならないことがある。問題を持っている人でも病気を持っている人でもどんな人でも、まずは汚れた霊がそこの中に入って人生狂ってるんです。だからその汚れた霊がずっと入りっぱなしの人はずっと悪いことがもう起きつつ起きつつ、でも気づいて悔い改めたりして、そしてあるところでこう立ち止まっている人もいて、汚れた霊がずっと入りっぱなしの人もいて、汚れた霊は離れていたんだけど霊が置いていたその病気の肖像は残っている人、問題は残っている人で、こういったこの種類があるから、皆さんがしなければならないことは何です。イエス様はこの、ね、奇跡、印、不思議、これを、私がやった技はあなた方もできる、私がやったことよりもっと大きなことができる、これが、ね、できるということを彼らに実際的に実践させたことがある。これの前を見てると2人ずつ、ね、ペアを組ませて、そして行って悪霊を追い出しなさい、悪霊を追い出しなさいって言ったんですよ。そしたら悪霊を追い出した後、油を注ぎながら油を塗りながら、ね、病気を癒したとか、そういうことが書いてあるんです。だからどういうことかって言ったら、あらゆる災いめいたことは、ね、闇から来る技、命と祝福の技は神から来る技、ね、失敗や失意、そして、ね、あらゆる悪い技は闇から来たものということですので、まず私たちが、人を癒すために認識として持たなければならないのは、 ね、闇から来た技によってこの人は今精神的に病まれている、この人は今、ね、心が弱くなっている、この人は経済的に困難に陥っている、この人は何々になっている、この認識を持っていなければならないんですよ。だから何をするかしたら、まず清めの技からしなければならない。主よ、汚れたものによってあなたの愛するものが侵されています。憐れんでください、憐れんでくださいと私たちは祈るべきなんですよ。汚れによる失敗、汚れによる貧困、汚れによる災い、汚れによる、ね、妨げ、汚れによる争い、汚れによるもう幸福、全部なんですよ。幸福全部なんですよ。だから汚れを清めるということをまず先にしなければならない。で、汚れを清めることを心して私たちが、あ、必ず汚れを清める、清めるということを心してやるとどうなるかって言ったらね、汚れを清めるということを心していつもね、それ当たり前に持っているので、その当たり前に持っているこの弟子たちとイエス様が現れたところにおいては、あ、汚れを清める、イエス様が来た、汚れを清める弟子たちが来たということで、このね、清めと汚れどっちが勝つかって言ったらね、清めが勝つ、清めが勝つから、汚れているもの、人の中に入っていたものが、あ、汚れるものを清める、ね、弟子が来た、イエス様が来た、で、来たということ、噂を聞いてその場に現れただけでうわーって離れていた。だから皆さんは何をする人？人の中にね、潜まれている汚れを取り除く人なんですよ。アメン。だから一番最初に書いてある、悪霊を追い出し、私の名によって悪霊を追い出した、一番最初なんです、ね、蛇を持つ神、ね、蛇つかみ、サソリを踏みつける。だから、汚れというものを一番肝心がなめ認識していないと、やだ、祝福されよ、癒されよ、うん、ということを言っているので、ね、病気の原因は治療しないで、休んで、休んだら治るからということ、ダメなんです。だから、まず悪霊追い出し、これは汚れを清める働きなんですよ。だからこの働きの時に必ず汚れを清めることから始まる、ね、だから悪霊を追い出さなければならない、悪霊を追い出して元の状態にするということをしっかり覚えて、そして適切な働きをする皆さんでありますように、イエス様の名によって祝福します。アメン。
そもそも病の原因、それは人が神の秩序を破壊したからなんですね。神の秩序があるところはそこが完全であって、体も健やか、一切病めるところがありませんけれども、人の罪のために神様はこの神様の完全を人の中に働かせることができないで、それは人が病になりましたけれども、その病の癒し、これは一体何か、これ一方的な恵みです。一方的な恵み、これによってその人の完全さが破壊されてしまったところに、その神様の恵みの御手が置かれて、完全でないものが完全にされる、健やかでないものが健やかにされる、これが神様のその完成がなされること、この神の恵みがなされることが、この癒しの奇跡です。で、奇跡は他にも、悪霊の追い出しとか、サタンに対する勝利、もろもろあるんですけど、それは敵に対する勝利の奇跡ですね。この人に対して不完全さをもたらしてしまった原因、罪をもたらしてしまった原因、その敵に対する勝利、これが悪霊の追い出しになりますけれども、でこの病の癒し、イエス様はたびたび病の癒しを宣言するときおっしゃいました。あなたの信仰があなたを救ったのです。これイエス様に対する信仰、イエス様はこの 人類の破綻してしまった罪の問題、汚れの問題、これを唯一このイエス様だけが救ってくださるお方だよということを、それを信じる信仰によって人の病は癒されるんです。イエス様こそが唯一この恵みを施してくださるお方だ、信じる信仰がその人を救って、その人の病を癒すんですね。さて今に至るまで、イエス様の奇跡をたくさん、列挙していきました。皆さんの中にはもうそんなことを知ってるよ、もう何十年もそれ聞いてきたよ、あつまんないなって、片付けた方がいるでしょうか。いや、今日に限ってはですね、この、イエス様の奇跡印をなぜ列挙したのか、これ皆さんにもできるということを、これを今一度おさらいするために、今まで、一つ一つイエス様は、皮膚の病を癒したとか、雷病を清めたとか、また、第三章の祈り取りなしに聞いてくださった、そしてもろもろを、具体的に列挙していったんですけど、じゃあこれから皆さん自身の適応の時間に入っていきたいと思います。私たちも助け主が来て聖霊に満たされるならば、今列挙してきた諸々の技を皆さん行い、またそれ以上ができる、皆さん信じますか？
アメン。
アメン。そうです。皆さんがイエス様を信じて、そして聖霊が来るならば、悪霊付きや転換によって悩まされている人、これを癒すことができます。転換の子供つらいですね、悪霊使いという、本当に、しつこい悪霊、もう本当にいやらしいと思いますけれども、助け主が来るならば、それらをイエス・キリストの名前によって悪霊を追い出し、イエス・キリストの名前で癒すことができます。皆さんの中に、皮膚の病、ちょっともう痒い、どうしようもない、あるいは、人から汚れてると見られてしまうような病、長血を12年患った女もいます。触れれば相手が汚れてしまうんです、雷病もそうです。触れれば相手が汚れてしまうけれども、イエス様に限っては、その雷病の人が、長血の女が、イエス様に触れたら、イエス様を汚したんじゃない、イエス様のその清さが流れてきて清められました。皆さんもイエス様を信じて、そして助ける聖霊が来るならば、皆さんも皮膚の病、また汚れた病、それらは清められるんです。
アーメン。
皆さんは、手足の死体を失ってしまっている、腕が折れてしまっている、背中がねじ曲がってしまっている、そういう人を、見たことがあるですね。皆さんはそれらの人も癒しが可能だと思いますか？
アーメン。
アーメン。そうです。助け主が来るならば、皆さんを通してその人たちも癒されるんです。
アーメン。
これは本当に聖霊が来る確信、これによって、癒しの技が流れていって、その人を癒し、また正すことができるですね。あのシモン・ペテロが、あの美しの門のところにいた人、この人を、正すことができるかな、イエス様は正したけれども、ちょっとやってみよう、あ、万一正すことができなかったらどういう訳しようかなとか、そういった思いで正せたと思いますか？
いえ、
シモン・ペテロは本当に爆発的な聖霊からの、助け主から来るパワーを感じて、そして、それを信じ切っていて、そして確信があって、促しが、聖霊の促しがあったから、手を取って立たせることができたんですね。これ人間技ではありません、イエス様技です。
アメン。
助け主から来るならば、聖霊が教えてくださるんです。あそこの人、よく見てごらん、ほら、癒される信仰があるよ、だからあなたが手を取ってイエスの前になって立ちなさい、すれば立つよっていう、そういう促しがあったから、だから立たすことができたんですね。ちょっと私、力強いアピールしたいな、立たすことできるかな、そういった思いでは、それはやんない方がいいです。助け主が来るならば、そのようなことをすることができるんです。手足が、失っている人、その人も、癒すことができますし、また目がはっきり見えない人、イエス様はですね、ある盲目の人を癒されたんですけども、その時、その人にどうだ、見えるかって聞いたら、人が見えます、木のようにですけども、しかし人が歩いているように見えますって、いうことがありました。けれどもイエス様はさらに手を置いて置くと、はっきり見えて、人が木ではなく人のように見えるようになりました。 本当に人が木のように見えてしまう人がおります。で、木が歩いてるっていうことで人を人として扱わない人がおります。そのような人の目も開いて、人が本当に人としてはっきり見えるようにイエス様はなさったのと同じように、本当に皆さん自身も、ああ人が木のように見えてしまう、ね、感情がない、ね、ただ歩く木、ね、そのような目も開いて癒すことができおできになりますし、またそのような人も、癒すことができるようになるんですね。またイエス様は、ね、12年でも、ね、38年でも頑固な病を癒しました。皆さんの周りにいるでしょうか。本当にもう長年頑固な病に悩まされている人、ね、そのような人であっても皆さんに聖霊が助け主来るならば、その頑固な病も、ね、手を置けば癒される、このこと可能です。
アーメン、ね、
そして、ね、本当に人々がその癒しの技を見るならば、ね、本当に人々はみんな、ね、大勢寄ってたかって、あ本当に神様は生きて働かれるんだって、そのことを知って、そして本当に主の栄光を見ることができます。今はですね、こういうことを言うのおこがましいと、ね、いうことで、ね、そんなことをメッセージで語っていいのって、ね、そういう風潮が日本の中に、ね、あったかもしれません、ね、癒しの技、それはあの時代に起きたことであって今この時代はないよ、ね、そういうふうに、言ってしまう教団もまたあります、ね、けれども聖書に書いてある、ね、そしてイエス様がおっしゃった、誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。
アーメン。
ヘブライ書はこの御言葉を与えられたらそのままそれを信じて、そのまま受け止めて宣言して、そしてそのまま御言葉の通りを行う、ね、ということですね。
皆さんこの技をイエス様の弟子として行いたい、そしてイエルサレム、皆さんにとってのイエルサレムは何かというと自分の家なんです。祈りがあって賛美があって礼拝がある家、イエルサレムでそれを行い、そしてね、まだユダヤ、ね、家の外、ね、教会の外においてイエス様を信じて いる人たちで、サマリア、イエス様を全然信じない人たちがいるところ、そして地の果て生かされたところに行って、この技を行うために皆さんが訓練しなければならないのが3つあるんですよ。まず清くなければ神を見ることはできないんです。だから日頃皆さんがね、清くなるために気をつける、ね、あのね、完璧になりなさいとは言ってないの。私たちは 100% 完璧にはなれない、天国に行くまで。強くなるために自分の努力をすることによって足りてないのはイエス様の十字架が担ってくださる、師匠が担ってくださるんですよ。皆さんが強くなるために努力を 30% して7割が今強くなってない状態だとしても、その7割を十分に、ね、担ってくださることができるのがイエス様なんです。
アーメン。
いいですか。でも努力することを怠ってはならないということなんです、ね、まず自分がイエス様に会って地の果てに至るまで、この証人となるために、清くなるために、清くなるために清いものを見る、清くなるために清いことを聞く、清くなるために清い言葉を話す、清くなるために清いところに行く、清くなるために清いことをする、どういうことをする、ね、目、耳、口、足、手、これは全部清くなるために何かをするんですよ。何かを、今まで皆さんの生活というのは何かと、普段清くなるために努力することより、ね、必ずより忍耐強いっていうのかな、ね、普段清くなるために努力すればどうなるかしたら、清いあなたたちを見て悪霊が近づくと、あなたたちが行くと逃げていく、ね、追い出されるからということなんだけど、清くなるために努力していない、意識していない皆さんを何をしているかって言ったらね、清くなるために、ね、努力していないからディフェンスだけが強いんですよ。打たれ強い、ね、だからクリスチャンによくいるじゃん、何かあった時に忍耐してもう我慢して、ね、それでなんとかね、その時を超える、 誰です。清くなるために日頃努力しないとどうなるかといったらね、ディフェンスだけが強い、そしてアタック攻撃性がない、ね、清いと清いは何って言ったら攻撃なんです。皆さんが清いと皆さんが言ったところで行くとね、そこにいる人物のことについているこの悪霊がうわー清い人が来た、ね、清さそのものがね、汚れを攻撃するの、ね、私たちが何もしなくても私たちが持っているこの清さが汚れを攻撃するんですよ、ね、だから皆さんはこのね、地の果てに至るまでイエス様の証人になりたい、なりたい、
ね、
なら、ね、今までは、ね、清くなるために積極的なところはなかった。いい、清くなるために積極的に、ね、それを皆さんがやるんですよ。どうやってやるかって言ったらね、今日私はこれやる、小さなことでいいからやる、今日私はこれをやる、小さなことでいいから、ね、積極的に、ね、あのやるんですよ。例えばもう子供見たらもうやろうとみんな見て文句が出てきて文句じゃなくて、今日は帰ってきたらイエスの御名前って今日って祈ってあげる。相手がやった汚れたことによって自分が曲げている様がそれなんです。人がやった汚れを受けて自分がイライラしたりなんかするともう曲げてるの、ね、でその曲げてる状態から解放されるために何をするかって言ったら、ね、私たちの光と清さを果たなきゃいけないんです。バッと帰ってきたら文句だらだら言っても、うん、間が裂くだけだ。バッと帰ってきて本当にもう目に余るようなことをしているとしてもイエスの御名によって、イエスの御名によって、主よ、言葉がなかったらそれだけでいい。言葉が出てこなかったらそれだけでいい、ね、そのうち涙がトトトトト出てくる、ね、何よりの祈りだ、ね、いいと言ってたけど分からずや、その分からずやに対して反発する力を持つことしちゃいけないんだ、そうじゃないの、ね、愛憐れみ許しその恵みでその子の魂を愛して私はできない、私はできない、ということで私はできないから、もうせめて手を置いて祈るしかできません。イエス様、イエス様、イエス様、言葉出てこないの、たまにね、もうとんでもない状況だから、その時にイエス様なんですよ、たま精霊が働く、私はね一句ともなく言ってた、散歩歩けば忘れがちの私、ね、だからね、自分の働きをしょっちゅう忘れてるんですよ。その時々に応じて主は私を働かせるので、もう終わったらもう終わりということなんです。最近主がね、もう思い出させてください、言葉にならない、ね、あの願い、誰がした、聖霊がしたでしょ。だからもう分からずやにね、理屈で言ったら分からずやが持っている悪に負ける、そうじゃない、手を置いて、どうしたらいいですか、イエス様に入ってるの、イエス様正しくしてくださいも入ってるの、イエス様ね、小さなうめきも失いつだよ、ね、私は半数にしょっちゅう、ね、うめいた、ね、ああダメってした、忘れてるよ私は、ね、でも主は、私は忘れてる、主は覚えてる、ね、小さなうめきも失い、君へと光を差し伸べて、ね、寄り添う光で共にいる、主を望みなさい、
ね、
ということなんです。だから、 あのね、光と命がないこの口で何かしようとしてダメだ、そしたらね、悪の力を増し加えるように、これが誰の祈り、イエス様の祈りだ。イエス様こう言ったでしょ、言っても言ってもダメ、入っていかんね。だからこう、父よ、彼らを許してください、この分からず屋が自分が何をしているのか分かるんですって言ったの。その祈りを私たちがね、まずイエルサレム、主の家、礼拝があるこの教会の中から私たちがしなきゃいけない、これが私たちがやらなきゃいけないこと、これが皆さんがね、清くなるためにね、もう周りにこう身近な人たちを通して主が訓練してる、相手がこびどっかったら皆さんももうすごい訓練をするっていうことで、だからそういう形で今日もやりました、明日もやりました、そうするとね、どうなるかって聖霊が縛っちゃう、聖霊が縛るの、あのね、私たちが縛ったらもっと太い縄目を持っていて私を縛ろうとそのうちね、縛る気でいたつもりが恐れてことも言えなくなっちゃう、これが私たちの常だ、やっちゃダメね、もう良くなってほしいよね、だからこのね、私たちの言葉いらない、イエス様、そしてね、イエス様の縄目が縛る、
アーメン、
これを自分で体験しなさい、
アーメン、
体験すると、体験したことによって主の技をなす力が増し加えていく、
アーメン、
ね、これをすることによって相手に清めがいく、清めがいく、だから自分でね、そのね、これをやるじゃない、その時分かるよ、今私が言ったことみんな体験しないと分からないんだ、やっで、その時にね、自分には何が来たのか、子供には何が行くのかが分かる、うん、そんで、はあ、これが主の摂理だったんだというのが忘れてはならない、父よ、彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりません、いやいやいやいや、分かってないんです、分かってないんです、分かってないんです、イエス様って、イエス様、あのね、言葉、イエス様って言うじゃないですか、主よ、イエス様、ああ、イエス様言うじゃない、私がね、何したことより言う子、必ずこれらのことを実践してください。普段自分が勝ちにいたんだけど、なかなか勝てずにいつも曲げてしまったことに対して何をするか、この方法を用いてください。これが主が用いた方法なんです。奇跡、印を、不思議、それを起こすためには汚れた状態から人を解放することが必要、だから悪霊を追い出しって言ったんです。イエス様の時に記憶してください、記憶してください、記憶してください、正しくしてください、ね、キリストにあるまっすぐなものにしてください、ね、模範を示す、ね、ヨシアとカレブのようなものであります、ああ、エステルのようなものでありますように、聞かないこっちにね、言ったって、うん、いい、主が今日も皆さんにすごいプレゼントを今知っていますよ、うん、あのね、電話でカウンセリングしただけでね、あの、がんが癒されてありがとうって電話がありましたね、だから違う空間、遠いね、直接会う会わない関係ない、ね、パッてお話をして、今から私はこうですって言われて、今から私が言ってることをそれを聞いてから、あの、私はあなたに祈る、 で私はバーッとお話ししました。私が今言ったことを信じますかって言った時に、その人が私をまっすぐ見て信じますって言ったんですよ。ガンガン癒させたんですよ。家族みんな救われた、ね、12月の合同このクリスマス会の時に初めて来た人なんです。いい、清めがある人たちが行くと汚れ出ていくの、ね、汚れ出ていくの。だから皆さんがまずね、自分が清められるためには、清めのために、清められるために積極的なね、この、ね、動きが必要だ、
ね、
その動きをした後、あと足りてないのは主がやってください、ね、そしてどうなる、自分自身が使わされた場所において、ね、神のいますってことを明かすことができるようになる。今日 の, あのこ の, あの修法の後ろにはイエス様がなされたことがバーッと書いてありますよ。皆さんそれをね見て、イエス様、あ、これもしたこれもしたこれもしたと言って、その状況に応じて、あ、この人はまだ汚れていたのね、悪霊追い出しをしている、ね、あ、この人はね、もう汚れた霊はもう出ていたのに、だから癒しだけがされている。そういうのをしっかりとね、それを見てください。見て、それを見ておけば自分たちも働き方がしっかりと決まるから、いいですか。イエス・キリストの皆と師匠と命と栄光によって本当により賢くなって、キリストにあっての働き方のこの法則を身につけて、それをイエス様が願っていた通り、私が行った技をあなた方も行う、私がやったことより大きな技もできる、それは私がね行くからだって言ったんですよ。もうイエス様言っちゃった、ね、神の右に差したまえ、ね、そして神の右に差したまえたことによって、行くことが何で意味があるかって言ったら、行くことが意味があったのは、行った時に天と地の全ての権威がイエス様に全部譲渡されたんですよ。イエス様に来たんです。だからその時からイエス様は願えば全てのことができるようになったのが、天に昇った後に起きたことなんです。だから皆さんが今ね、もうイエス様も常に天に、ね、天と地の権威全部持っている。それで持っているお体が今何を言ってるかって言ったらね、あなたたちが信仰を持って宣言したことを実体化する、実体化する助け主を私はあなたに送るって言ったので、清めに立つことをまずね、具体的に行動するということと、あとはこの働きがしたい、イエス様の証人になりたいので、助け主来てください。
アーメン、
ね、さあ清めになることにために具体的に立てていたよ。次イエス様は何をなされたのか、聖書を通して具体的に知りなさい、ね、その癒さなければならない人の状態を具体的に知りなさいって言いました今。あとはね、助け主が私とコラボレーションして、これを実体化してくださいますように、助け主ください。この3つのお祈りをするだけで、イエス様が皆さんに言ったことが実現します。信じますか。
アーメン、はい、
主イエスキリストの皆と師匠と命と栄光によって、この3つを本当にイエス様にあって求めて求めて求めて実践する皆さんでありますように。
アーメン、
主イエスキリストの皆によって祝福します。
アーメン。
では今いただきました御言葉、それを思いつつ、そして本当に実際に助け主くださいと、癒さなければならない人がいます。清めに立たなくてはならないんです。このイエス様が行った技を自分たちも行わせてください。このことを求めて今祈っていきたいと思います。それでは主の御名を呼び求めましょう。
せーの、
主は主は主は
私たちにもイエス様が成したこの諸々の技、これを行うことができる。主を助け出しが来るためには極めにまず断ってはなりません。まず自分自身が本当に汚れを離れ、あなたの御言葉によって清められ、そしてイエス様をいつも思い巡らし、助け主が来るならば私たちもイエス様の技ができるといつも思い巡らして御言葉を手繰りにし、そして主を本当に今この世界癒さなければならない諸々が多々あります。だから助け主が必要です。だからイエス様の技が必要です。だから私たちに助け主を送ってくださり、そして主を本当に今目の前にいる子供たち、また私をこの状況、この学校、またこの会社の状況、主を諸々に対して私たちが手を置いて癒し祈り、そしてあなたの御国を来たらせていく私たちでありますように。あなたのスプランディーズ前、あなたの腹当たがちぎれる思いを、また聖霊様の深いうめきを私たちも共に祈り、そして共に共有し、そしてその上で祈る、それならば技が起きる。主を本当に私たちは仰ぎ望みます。これらのことを主を期待いたします。どうかこれらが起こりますように。主を働きといってそのものとなせてくださって、今日いただきました御言葉に感謝し、我らの主愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは賛美の530番を賛美して、そのうちに捧げの感謝をいたします。主であることを感謝します。我らは聖霊を求めて祈っております。助け主が来るならば、あなたのなされた技を、あのガリラ岸辺においてなされた癒しを、また悪霊追い出しを、また諸々の奇跡を行うことができる。主を今日信じて御前において主を捧げました。どうかあなたが今週1週間この一人一人をあなたのその御言葉をよく思い巡らし、助け主を待ち望み、そしてそれが来たならばそれを本当に実行し、そして今この この時代に対し、まあ、子どもたちに対し、また自分自身に対し、事業に対し、主はあなたの技を行う私たちでありますように、どうかあなたが祝福してください。どうかこれから始まる1週間、そのもろもろの手の技、ビジネス、家庭の技、命の営み、その全てをあなたの店の中で祝福し、そして守り、この時代において本当によりすぐりのもの、癒しの技を行うもの、奇跡を行うものでありますように、上に立つもの、経済において健やかな、また美しいものでありますように、どうかあなたが一人一人を祝福してください。これから始まる1週間、全てをあなたの店にお願いし、またこの捧げられた捧げ物を感謝して、我々の愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈りを賛美して、そのうちに祝福いたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。